私があなた方を名をもって呼び集め、私があなた方を意味をもって呼び集めたと主は仰せられます。あなた方一人一人の人生に私の計画があり、私のこの導きがあると主は仰せられます。あなた方はその私の計画を受け取り、私の導きに従ってくるとき、あなた方一人一人の人生の中に、あなた方の思いよりもはるかに高い私の計画が現れることを覚えなさい。例外はありません。私はあなた方一人一人を愛し、私の計画を持っていると主は仰せられます。あなたの心を開き、その私の計画を受け取りなさいと主は仰せられます。
この諦めてはなりません。この決して諦めてはなれないと主は言われます。このあなたが抱えているその問題に関して、この最も絶望的と思ったその向こう側に、確かにこの奇跡のこの技が起こると主は言われます。この奇跡という事柄はこの年あなた方の信仰を用いてこの始まってくるので、このあなた方は決して諦めてはならないと主は言われます。
奇跡の鍵は感謝にあり賛美にあると主は教えます。あなた方は最悪と思えるその場所に感謝の祈りを入れなさい。賛美の声を捧げなさい。その絶望と思える場所で賛美の声を上げ感謝の祈りを捧げていくとき、あなた方は全能の神の御手が、愛と憐れみした神の御手が動き出すのを見ていくようになる。あなた方の願いと思いを超えて働かれる神の御手をあなた方はそこで知るだろう。あなた方は感謝を下げ、賛美の声を上げなさい。それは諦めでも投げやりでもありません。それは勝利への伝心、そして希望を解き放つ力となると主は仰せられます。
私は信じるあなたの奇跡を誰にでも起こる信じるならどんなも
祈りは力である。祈りは気休めでもなければ自己暗示でもありません。祈りは生きた神との交わりであり、祈りは生きた神の力をあなたが知る、あなたが受ける最も簡単な、そして確かな道であると称されます。祈ることをあなたは熱心に成していきなさい。これは恵みです。これは祝福であり、あなたが神を知る最も近道であると称されます。あなたの心を素直に、大胆に、ためらわずに主の前に注ぎ出しなさい。祈りを通してあなたは神と交わり、神からの愛と恵みに満ちた答えを見出すだろうと主は仰せられます。
この御からの教会に、この私は満ちていると主は言われます。御からの教会に私の命が満ち溢れていると主は言われます。この方々はここに来て、この命の水を心ゆくまで飲みなさい。ここに来てあなたの心を注ぎ出してこの祈りなさいと主は言われます。私はこの御からの教会に今満ち満ちて働いており、この大いなる技を成していると主は言われます。
あなたの計画と私の計画とは異なります。あなたの計画を私の手の中に委ね、私の計画を受け入れるとき、あなたを失うのではなく、もっと豊かな神の計画を見出していくと主は教えます。捧げることを、委ねることを恐れてはいけません。あなたは神の手の中に委ね、神の手に捧げるとき、あなたは永遠という価値の中で神の用意されたものを受けることができます。恐れずに捧げなさい。ためらわずに委ねなさい。その時あなたは完全な方の、愛である方の守りと恵みを受け、あなたの思いよりもはるかに高い計画の中に生きるようになると主は仰せます。
苦しみの中で、この道私も共に歩ませてください。カルバリに続く道は勝利と栄光、喜んであなたの後をついて行きたい。私が座るのも立つのもあなたの御手の中にある。私が行くこれからの道全て知っておられる。あなたの御手はいつも私を恵みで癒し強めてくれる。口に昇るこの祈りでさえあなたが教えてくれたから、私が作られ生きてきたすべてのことはあなたが喜びなされた不思議技、他の誰が私を分かってくれなくてもいい。あなたは全てを知って愛されるから、あなたの愛があったから、十字架の愛があったから、罪に に縛られて泣くこともない、喜んで生きれるあなたの前を離れてどこへ逃れて生きることができましょう。あなたの愛はこんなに高く広く深い、すべてを超えてあなたの前を離れてどこへ逃れて生きることができましょう。あなたの愛はこんなに高く広く深い、全てを超えて広く深い、全てを超えて。
今日も教会に満ち溢れている主よ、あなたの皆を心から褒めたたえます。約束通り賛美の戸中にいてくださって、私の思いよりもはるかに高くて広くて深いあなたの愛の中で、今日も私たちを育んでくださっていることをありがとうございます。ご臨在を感謝します。予言の言葉をありがとうございます。また証を感謝いたします。素晴らしい特別賛美をありがとうございます。今日集われた一人一人を心からありがとうございます。今この朝の礼拝に集いないでいる一人一人を心からありがとうございます。愛する天のお父様、あなたはすでに勃開しておられる神の使命の朝日教会の40万を超えるあなたの民をありがとうございます。今から私たちは御言葉に聞こうとしております。聖霊ご自身が御言葉を通して私たち一人一人に豊かに語ってくださり、触れてくださり、御言葉を通してあなたの愛と恵みを、命と力を豊かに注いでください。どうぞ信仰をあなたが育んでくださり、信仰を通して与える勝利を共に見ることができるように導いてください。語る者聞く者もひりくだります。主を語ってください。上からの知恵と識と礼を例えを持って豊かに導いてください。信じます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。進化しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。感謝します。私たちのために十字架にかかり三日目を終えた主に心から感謝しながら御言葉を聞いていきたいと思います。イエス様の褒めたたえます。皆さんおはようございます。ですね、先週は先ほどもお話ししましたけども、シルバーウィークがありまして、火曜日の日に、月曜日がシルバーウィークだったんですけども、敬老の日だったんですけどもな、どうしてもですね、9月15日が敬老の日っていう、それが抜けなくてですねなんか敬老の日が月曜日になって、第3月曜日になってからなんかちょっとピンとこないんですけれども、今週は火曜日の日に、先ほど言いましたように、タラミ国際芸術祭秋の音楽祭り、やっとやるようになりましたけども、に行ってまいりましてですね、非常に素晴らしい時を持ちました。で、和太鼓っていうのが最初にあったんですけども、ちょっと脱がしていただきますね。和太鼓っていうのが最初にあったんですけれども、その、和太鼓っていうから、ちょっと霊的には今一つなのかなと思ってたらですね、養護学校の高校生がやってたんですけど、非常に良かったんですね。で、私は山田とゴスペルクラブを除けば、なんか今回見た中で、私自身は個人的には一番何か、心に迫るものを感じてとっても良かったです。で、へえと思ってですね、和太鼓なんて言うからどうかなと思ったんですけど、とても良くて感動いたしました。あと、山田とゴスペルクラブが、シャロームと一緒に建てたということは、ちょうど長崎県全体の賛美隊ってことを神様言ってた時に、今回このタラミの話があって、10月10日には大村の話が来たわけですね。ちょうどその時も同じ10月とかに諫早でも、なんかお祭りがあって、諫早教会がそれに応募して受かったんですけれども、ちょっとメンバーが足りないから助けてほしいということで、10日の日は大村に行って、その後、諫早にはしごでですね、行くことになっています。だから、今回は、タラミ、大村、それから、平戸も来ましたし、諫早も来ました。長崎と5つが合同でですね、賛美することになったんですね。で、この県全体での賛美隊ってこう示されてたら、向こうの方からそういう話がどんどん来たわけですね。こっちからじゃなくて。で、やっぱり神様ってのは、すごいなというふうに思います。で、なんか、 ですね、テレビにはですね、ブラックゴスペルというふうに言ったことであります。で、古江さんが入ってくださったので、急に箔がついたわけですね。本当に感謝したいと思います。それに、古江さんのご主人もですね、それから、先週、検事式をしましたハイチの、アンドレさんでしたっけね、たちも、見に来てくださっていましてですね、本当に国際、芸術祭になったわけですね。だから、本当に神様のなんかすごい恵みを感じて嬉しく思いました。で、その後私はですね、水曜日に、火曜日の夜から熊本に行きまして、朝から熊本、で、鹿児島で新幹線に鹿児島で行って、新幹線で八千代に帰って、正解をしたわけですけれども、鹿児島に新しい方々がお見えになっておられてですね、そして、のびくんも大学院に入ってから、大学院はすごく楽しいっていうか、勉強が本当に自分の好きなことをやってるので、すごく充実して忙しいみたいでですね、正解になかなか来れなかったんですけれども、歳月ということもあって正解に来られまして、で、今度その次の、また次の大学院のことをね、一緒に乗ったんですけれども、そういう充実してる日々を過ごしているでしたけども、たくさん集まってきましてですね、すごくお昼にしたのは、鹿児島でお昼に成功したのは、10年ぶりぐらいかな、だったんですけど、たくさん人が集まってですね、よかったな、というふうに思っております。で、その後、八代に行ったんですが、八代に行った時に、熊本の方がですね、何人か来てたんですけど、若い女の子たちが来てたんですね。で、天草で8月にキャンプをした時に来ていた子たちが来ておりまして、で、面白いなと思ったのはね、その若い女の子たちの祈りの課題は何かというとですね、好きな芸能人が救われるようにっていうのが出たんです。そして救われて、結婚できて牧師になるようにっていう。最初はですね、ちょっとミハ的だなと思ったんですけどね、救われるようにってことは、これに関しては見頃を感じたのと、大真面目に牧師になるようにって願ってるみたいなので、私、全然その人知らないんですけど、ちょっと真剣に言ったんですね。そしたらね、ある手応えを感じたんで、言ったんですね。救いに関してはね、神様が祈ることを喜ばれると思うから、毎日本気で祈ってごらんって。本当に十字架が明確な救いを受けたら、本当に明確にボーアゲンしたら、牧師になる可能性だってあるからっていう話をしたらですね、それは先月の、正解の時ね、来たんですよ。説教真剣に聞いてたから、いきなりそういう課題を言ってきたから、恥ずかしそうにですね、最初は。真剣の祈りしてあげたんです。で、そうやって言ってあげたらですね、その日から、毎日蒼天するようになったんですって。お母さんと一緒に。二人お嬢さんいるんですけど、違う人なんですけど、毎日蒼天を休まずにするようになって、で今回正解来た時には、表情が全然違うんです。もう誰の目にも明らかに違うんですね。良くなってる。説教の時も友達まで連れてきて、メイクン聞いてるんですね。これで、と思いました。それで祈るっていうことはすごい神様との生きた交わりになっていくんだな。で、私たちは人間的にはね、なったもんでしたけど、でも、死の時間芸能人でやりますからね。大真面目にやりますから、本当にやりますから。だから、で、その芸能人出身の牧師が出た方が、芸能人の生き方の牧会ができるでしょ。日本の教会は芸能人が来てわーっとなるから、行ける教会がないっていうので、救われても繋がらないっていうか、教会行けないっていう現実があるんですよね。韓国は芸能人いっぱい来るしちゃいますからね。で、日本の芸能界も、へんてこな宗教とか占いにやられてる人山ほどいますからね。本物のクリスチャンが出たらいいと思うので、死の字が昔から芸能人の伝道には重みがあるので、だから本当にこうやってこんな素直に単純に乗るとね、神様の方は聞いてるなってことをすごく感じたんですね。で、最初は笑っちゃったんですけれども、本当に忠実に乗ってて、その子たちが全然変わってきてて、御言葉がぐんぐん入っていくので、神様は決して馬鹿にしてないぞって、本当に救いっていうのは、どんな人であっても救いっていうのは神様の方が願ってるんだなってことをすごく強く感じました。で、どうも皆さんですね、いろんな方のために、導かれたら、本当に祈ってあげてほしいというふうに思います。主はどの人も救われることを願っておりますし、そのことを祈ることは主に喜ばれることですね。で、それをね、ぜひ覚えてください。はい。そして、昨日ですね、私は東京の高校で、今年もですね、これ2003年から行き始めました。7年目ですけれども、7回目ですけれども、2003年から行ってますので、3、4、5、6、7、8、9で7回目ですけれども、石田梨個人の、というか、ボランティア講演会ということで、個人の話をしてきました。で、去年、50分か55分くらい話をしたんですが、その時に、法と息子の話までいけなかったんですね、個人の話をしたら。 すごく良かったんですけど、で今年その山川牧師がそこの先生をしておられまして、あの法と息子の話まで聞けることを楽しみしてますと言われたから、今年は絶対話そうと思ってそこに向かって話をしたんですけど、だからあの今年はですね、インフルエンザでですね、いつも文化祭なんですよ、その時。文化祭の開会式があるんですね。で、校庭にみんな集まるんですね。中学校もあって、中学校から高校まで。で、そしてそれが終わった後に、高校3年生だけ体育館の方に行って、で、そこで講演会をするんですが、今年は、あの、インフルエンザの結果、みんな集まれない。で、実は高校3年生がみんな集まることにも、なんか、やめた方がいいっていう意見もあって、どうなるかって言ったけど、九州から来てくれるってことでやることになったそうです。それで、高校3年生だけは最初から体育館に行って、他の子たちは全員クラスだそうです。その文化祭の企画をするクラスに行って、あの先生とか校長先生とか、あの文化祭の実行委員長とか、全部マイクで、放送で開会式があって、でそれで終わると同時に、そのもうすでに体育館にいるから、そのまますぐに、講演会になったんです。だからいつもすごく時間が遅れるんですけど、今回はもう9時5分からスタートで、10時まで、ほとんど講演をしまして、10時5分までかかったんです。1時間みっちりやったんですけど、今年は寝る子がいませんでした。だから長崎教会の礼拝も素晴らしいっていうのがあるんですけども、寝る子は今年はいなくて、そして、すごくね、反応があったんですね。で、まあ、毎年あるんですけども、今年もありまして、すごく感動いたしました。で、若い子たちもやっぱり乾いてるんだなーっていうことを強く感じましたね。毎年シナの話をしてですね、いつも言うように誰か一人自分のことをいつも心にかけていてくれたら、誰か一人自分のことをいつも心に思ってくれていたら、人は生きていくことができるって話をするとですね、いつも高校生たちが食い入るように聞いて泣くんですね。ちょうど2003年にシナが来たので、2003年に私初めてその話をしたんです。私シナに会う前にね、シナに会ったら言いたいんだよって、君は特別だからって、言いたいんだって言ってその話をしたら、当時女子校だったんですね。まだ共学じゃなくて。泣き始めたんですね、みんなね。で、びっくりしたんですね。それから毎年話をして、今年もね、先輩たちにも言ったんですけれどもって言ったら、何人も女の子が泣いてましたし、男の子たちもですね、真剣に聞いてるんですね。で、その後終わった後に展示室があって、そこで質問に来る子がいっぱいいたんですけど、男の子がドバーッと来てですね、質問いっぱいしてですね、初めて言われました、男の子にですね。私、木原でしょ、木原さんってね、かっこいいですとか言って、いや、かっこいいって問題じゃないけど、いや、そういう方はかっこいいですとか言って。かっこいいですよって、そういう言い方、今の子はそういうふうに言うんだけどね、ああいう言い方されたのは初めてですね。なんかすごくでも嬉しかったです。そういう言い方をかっこいいと思ってくれることが嬉しかったです。私がかっこいいって言ってなくてね、そういう生き方はかっこいいって言ってくれたんですね。そういう働きをして、そういう働きはかっこいいって、そういう働きをかっこいいって思ってくれることがすごく嬉しかったですね。で最後にですね、一回戻ったのにまたやってきてですね、握手させてくださいとか言ってですね、なんか握手して。でもなんかすごく嬉しかったですね、そのいっぱい質問してくれて。で、男の子たちも女の子たちもなんかすごくね、そのこういう働きに心を向けて、で、どういうふうに助けてあげ、どういうふうにできるんですかとか具体的なことをかなり聞いてきたので、まあいろんな話をしたんですけれども、大学に行く子もいれば、就職する子もいるんですけども、まあそのみんなそれ全然違う進路なんだけど、だけど、なんかお話を聞いてきてね、そしてみんなそれぞれに、自分は将来じゃ行きたいって話になって、なんかかなり突っ込んだ話ができてよかったと思っています。で、面白いのはですね、その学校に私は毎年行ってるんで、必ず見るのがね、表に出てるんですよね。進学したところとかね、進学率のことは。ただね、今年はかなり良くなってるんですね。今までに比べてね。それほど、まあ、レベルの高い学校ではなかったんですけれども、良くなってきてる。で、やっぱ面白いなと思うのは、こういう講演会をすることによって、高校3年生がビジョンを持つんですね。で、必ずし受験のことも言うんですね。この受験の大事な時期に、ね、大切な1時間を割いてくれてありがとうってね、って言って話をするんですけども、やっぱ言ってました、みんなビジョンを持つって。で、以前鹿児島のある進学校で、進むの方の進学校ね、進学校でお話をしたときに、やっぱりその年は、医学部にいつもよりもたくさん合格したんですって。それはやっぱりその、講演会の時にビジョンを持った方がたくさんいた。あ、自分もそういう助けをしたいと、働きをしたいって。で、幻を持つと、やはり、勉強もできるし、生きていくなんかこう力が湧いていくんですね。で、クリスチャンも同じですね。本当に神様の幻を持ってると、私たちは少々困難が来ても、きついことがあっても、で、もちろん人間だからこう弱くなることはあるけど、幻がある時その幻に向かって、再び神様の力をいただいて立ち上がれるっていうのがね、進んでいけるんですね。だけど皆さんね、幻を見失わないように、ね、 で、幻がない方は神にもらってください。教会としての幻があります。リバイバルとか週末はね。同時に、一人一人にその中で具体的な幻があります。若い子だけではありませんので、モーセが召されたのは80歳ですから、若い子だけではありませんので、で、死の時間は、幼い人から年配に至るまで、いろんな方が持ち上げていますので、本当に持ち上げていますので、ですからですね、シオンさんがカンボジア行ったのは60になってからでありますので、で、今もまだ隠居はしておりません。心ひそかに再びと思っていることはよくわかります。ね、だから皆さんね、その若い人はもちろんですし、そうでなくても、こうね、幻は神様と与えられますのでね、そのことはね、ぜひ覚えてほしいと思います。さあ、それで聖書の方に入っていきたいと思いますが、今日はヨハネの福音書の9章をお開きいたしました。特に今日中心にお話をしたいのは3節のところの、この人が罪を犯したのでもなく、良心でもありません。神の技がこの人に現れるためですと、主法のところに書いてありますけれども、ここのところを中心にお話をしたいと思っています。一節から見ていきますね。またイエスは道の途中で、イエス様が歩いておられたその道の途中で、生まれつきの盲人を見られたと。生まれつきの盲人がいたわけですね。で、当時は社会福祉というのはありませんので、この生まれつきの盲人は、おそらく物乞いをしていたんだと思います。まあ、それ以外に当時は生きる術がなかったからですね。で、その物乞いをしている盲人を目に留められたんでしょう。そしたら弟子たちがいるわけですね。一緒にその、まあ、弟子たちは取り巻いていましたので、弟子たちは言ったと。ね、彼について、その生まれつきの盲人についてイエス様に質問したわけです。先生、まあ、イエス様ってことですね。彼が盲目に生まれついたのは、誰が罪を犯したからですか、この人ですか、その両親ですかって聞いたんです。ひどいこと言うなと思うかもしれませんが、当時の社会では、ですか？間違ってるんですけど、当時の社会では、盲目に生まれついた、ハンディを持ってるということは、神様から裁かれた、あるいは呪われたっていうようなイメージ持ってたんですね。これ間違ってるんですよ。間違ってるんですけど、そういう認識があったわけですね。だから、この人はこういう状況で盲目なのは、誰が罪を犯したからですかっていう質問が生まれたわけです。ね、今の私たちから見れば明らかにおかしいですけれども、まあ、当時の社会ではそういう質問が出てくるわけですね。これは、弟子たちが悪いっていうんじゃなくて、まあ、一般的なみんなの考え方があったんですね。そして聞いたわけですね。両親なんですか？この人なんですか？って言われたわけですね。で、私たちはこれを見ながらね、あ、ひどいこと言うなと思うかもしれませんが、実はね、今でも私たちは似たようなことをやっているのであります。誰かが、まあ、この場合は生まれつきの盲人だから、自分でどうすることもできないことです。だ自分でどうすることもできない事柄や、あるいは、もしかしたらなんか失敗をしてしまったとか、罪を犯してしまった結果、罪を犯した場合は必ず悔やまないといけませんが、ある状況になったとします。すると私たちはどうしてもですね、その人に対してわけですね、あなたがこうなったのは、あなたがの時こうしたからでしょとか、あるいは、ね、悪いからでしょとか、あるいは、誰かが、ね、この場合は親ですけれども、親でもいいし、あの人がこうしたからこうなったんでしょとかっていうふうに、自分でも考えてるし、人もそう思ってることが結構しばしばありませんか？例えば夫婦の中でも、まあ、分かりやすいから夫婦にしますけどね、親子でも、ここは親子です。親子のこと言ってますけど、夫婦でもね、あ、こうなったのは、ね、こうなったのは私があそこで会わしたからこうなったと思って自分を責めるか、そうでなかったら、ね、夫が妻だからどっちでもいいですよ。相手がああいうこと言ったから私はこうなった。ああしたからこうなったっていうふうに思ってたり言ってたりすることが、結構頻繁にありませんか？ね、そうですね。つまり、問題があるときにその問題の原因を自分か誰かのせいにするっていうことはしばしばあるんです。そしてそれを責めるわけです。自分を責めてたり、誰かを責めてたり。ね。で、このさっき言いました、熊本の若女の子もちょうどここの話をしたんですね。なんか導かれて。おじさんはね、まだ17歳と19歳なんですけど、17歳が何人かと19歳もいたんですけど、その子たちがですね、食い寄りに聞いてですね、うなずくんですよね、かって。ええと思いましたね。だからね、自分が悪いって、自分を責めていたり、親を責めていたり、友達を責めていたりすることって、若くても、年を取ってもあるんですね。でもそれで解決するでしょうか。例えばこの時にね、これ 100% 間違いですけどね、そうだ、この人が悪いからその結果盲目になったって、何の解決もないでしょ。親が罪を犯したらこうなったって、何のかの解決になりますかね。何にもならないんですよ。でも人はそれをしたがるんです。ダビデ君が、もう間もなく東京に行ってしまいますけれども、ね、なんか追い出すみたいで申し訳ないんですが、でも東京行くことは決まってるのでね、少しでも早く送り出してあげた方が、やっぱりいいと本当に思っていますので、皆さんね、サポートしてあげていただきたいと思いますけど、でも、ダビデ君がですね、長崎大学病院で2年半前生まれた時ですね、 耳が聞こえないと思われた。で、実際聞こえなかったことがはっきりしたときに、先生が、この、あ、最初か、耳が聞こえないときに、先生言われたのはね、こう言われたとですね、この前聞いたんですけども、ご両親かね、ご主人かあなたのご両親とか、あるいは、おじいちゃんおばあちゃんに、耳の聞こえない人とか、そういう、なんかそういうことの方、そういう人いますかって聞かれたんです。つまり遺伝の問題ですね。これ、いや、一緒でしょ？親が悪い人いますかってことでしょ？で、いやー、いませんけどって、そしたら、妊娠してるときに何かあなたがなんか、こう、なんか、良くないことをしたか聞いたかなんかかなとか言われた。つまり、親か先祖に何かそういう問題があったのか、あなたが何かあったから、そういうことになったのか、っていうことを言ったわけですね。で、これは別に悪い先生じゃないんですよ。とってもいい先生なんだけど、そういうふうにすぐ聞くでしょ？一緒なんですよ。で、もし仮に誰かいたとしたら、ああ、じゃあ遺伝ですね、って言われたって、何の解決になるんですか？じゃあ、例えば、恵子さんが、例えばですよ、妊娠中ですよ、なんか、こう、何にしましょうかね、火事かなんかにあってですね、ギャーとか言って、こう、再逃げたとかね、夫婦喧嘩って言ったらリアルになるからやめれたんで、ね、きっと1台2度、いや、3台、4台、5台、10度ぐらいやってるかもしれないから、だから言いかけてやめたんですけど、で、火事かなんかでね、なかったからね、ないことにしないとややこしいことになる。火事かなんかでギャーとか言ってですね、慌ててパーッと走ってね、転んだとかね、そういうことがあったとしたら、ね、あったとしたらですよ。あれだと思ったとしますよね。それで解決になるんですか？ならないでしょう。それともう一つは、これは間違ってるんです。最初から実は。最初から間違ってるんです。で、イエス様が言われたのはね、何かというと、そうは言ってない。いや、違うよって。これ、次の答えですよね。イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、この人に問題があったんじゃない。この人に責任はない。この人には何の責任も問題もないんだって。そして、両親でもありません。両親が悪かったんでもない。両親が何かをやったからこうなったんでもない。誰かが悪いんじゃないんだって。こういう、この場合は盲人。この盲目に生まれついたのは、神の栄光が現れるためだ。こういう困難が、マイナスが許されたのは、そのことを通してこの人が神様に出会い、神がどんなにこの人を愛してるか、神様がどんなに素晴らしいかを、この人が知るためだ。この人だけじゃない。周りの人たちもそのことを通して、神様は素晴らしいってことを知るためなんだよって言ったの。神が栄光を表すためだってことの具体的な意味です。そう言ってこの人はこの後見えるようになるわけですよ。本人も喜ぶし、周りの人たちもびっくりするわけですね。イエス様は誰かを責めずに、解決と勝利を与えたんだ。でな、これがイエス・キリストなんです。で、そのイエス・キリストが、教会には満ちているって書いてある。で、今日もこの教会に満ちている。アメン。今、はずなんですって言いかけたんですけど、ね、満ちていますよね。はずじゃなくて本当に満ちていますよね。賛美のただ中におられるし、ここにおられる。ちょっと暑くて汗をかきますけれども、今日は厚めのイエス様がおられる。ね。イエス様も一緒に汗をかいてくださってるかもしれない。ね。それで、いらっしゃるんですよ。ね。中央に帰ってきて、すごく祝福されたんでしょう。ね。ニコニコ笑ってくれています。嬉しいですね。いつもバイトで爆睡してるんですね。で、でもね、今日はバイトがなかったんでしょうね、きっとね。中央から帰ってきて、たくさん恵みを受けたんでしょう。なんかニコニコ笑いながら聞きってくれてますね。離れていたのに、教会が祈った時に神に触れられて、今あまりにもバイトと勉強で忙しすぎて、ね、普段の時は賛美が終わったらこう、気がついたら爆睡してるって、これ嫌味言ってんじゃなくてね、奇跡だってことを言いたいんですよ。そんなにあんなに働けるなんてありえないですよ ね。で、これは主が栄光を表されたんですよ。そうでしょ、だって絶対治らない病気で、ね、思ったでしょうね。何の罰だろうって日本人でそう思うじゃない。まあ彼は中国の方だからわからないけど、日本人ですぐそう思うんですよね。何の罰が当たったんだろうって考えません？だから占いなんかに言うと、大抵それをやるとみんな引っかかるわけですよ。それで、あなたの先導に何かがあるから、それを供養しなきゃいけない。300万とか言ったら出しちゃうわけですよ。なんでそんな、今言うとバカみたいなのにみんな引っかかるかっていうと、そういう発想があるから、根本的に。罰が当たったとか何かがあったって。これは悪霊がもたらしている発想です。イエスさんは全く違うことを言った。あなたが悪いんじゃない。親が悪いんじゃない。誰かが悪いんじゃない。それが許されたのは、そんな問題が起こったのは、その病が、この問題が、こんな困難が許されたのは、それを通して、神様があなたに奇跡を与え、どんなにあなたを愛しているかを はっきり表すためだよって。他の人たちがそれを見て、本当に神様は生きてるんだって。神様は素晴らしいって他の人が知るためだよっていうことなんですよ。ね、説教中に爆睡したとします。ね、今日起きてるから。普通なら私は傷つくんです。ああ、そんなつまらないのか。でも、たびごとに私は感動してるんですね。なんでかというと、本当に彼は大学の勉強とアルバイトに明け暮れてるの、普段はね。今日は地方から帰ってきたばかりで、だからこんな生き生きしてるんですね。彼は本来こういう姿なんですよ。でも、ね、学費が払わなきゃいけないからアルバイトして疲れ切ってるんですよね。でも、それを見るたびに感動するわけですよね。バイトなんかできなかったんだから、本当に、人並みに歩くことさえできなかったんだから。ところが今、もうちょっと人々が、驚くほどバイトしたわけですね。店長が仕事を任せるぐらいバイトしたわけですよね。わかりますかね。栄光が現れたわけでしょ。栄光が現れたわけでしょ。それを通してお母さんが中国でクリスチャンになったぐらいなんだから、一番心配したのはお母さんでしょうから、中国でエスさんも死にたわけですよ。一番心配してたから、その子が本当に変わったことを知ったときに、さあ信じますよ。中国でイエス様死んだわけでしょ。神の栄光が現れたわけですよ。まさに栄光でしょ。あります?皆さんの人生にも自分にも、あなたの家族友人にも、ね、問題を許されることがある。これは本当に問題ね。で、もう一つの場合は、明らかに罪を犯して失敗した場合もある。その場合は罪は悔い与えましょう。ですか?罪はあやふやに神はされませんから。だけど、心から本当に悔い改めたら、いつまでもキョキョしてはいけません。そのことも全部益になるから。それを自分に関しても、家族や友人に関しても、信じるんです。そうでないとね、サタンは言ってきますからね。繰り返し繰り返し、あの時あなたがこうしたからこうなのよ、とか。例えば子供が何か起こると、ああ、私があの時、明日からこの子はこうなんだなって、特にお母さんそうやって思う人が多いんですよね。本当に多いんですよね。世界中どこ行っても。で、もちろん失敗することあります。私も8人前だから分かります。ああ、と思ってね。でもそれに関しては、心から悔い改めれば、そのことさえその子にとっても神は祝福に変えることができるって信じるのです。だって十字架があるんだから。復活があるんだから。信じるんですね。で、イエス様が来たら言われますよ。もうそのことは許してるって。そのことは全部益に変わるだろうって。それこれ一緒なんですよ。原因を追求して誰かを責めたり誰かのせいにするっていうのは自分も含めて私たちはそこから解放されたいんです。そして今日ね、ああイエス様がいるから大丈夫なんだって、イエス様がいるからそのことを逆に祝福にしてくれるんだってことですね。でダビデ君の時ですね、そうダビデ君の話をしたのにあちこち飛びました。戻りましょう。ダビデ君の時ですね、慶子さん聞いたか先生にね、治りますかってね、で先生は困ったような顔をして、治らないと言えないからでしょうね。治ったら奇跡ですねって言われたって。これは案に治りませんということを言うために、治らないとやっぱり言えないから、治ったら奇跡ですね。つまり治らないよっていうことのために言ったわけですよね。だから清子さんはその奇跡ですねって言葉を聞いた瞬間、喜びに溢れたわけですね。奇跡、きっと神が奇跡をしてくれる。これがクリスチャンのいいとこですね。ね、だってうちの教会の人たち、私もそれを聞いた瞬間、奇跡って聞いて、みんな喜んだわけですね。普通、奇跡ですねって言われたら治らないってことでみんながっくりするのに、クリスチャンってのはいいですね、奇跡ですねって聞いた瞬間、みんな、やったーと思ったわけですね。だからやっぱ教会ってのは素晴らしいですよね。ね、そういう人たちが溢れてるから、だから奇跡が起こるわけですよね。そうですね。そして彼女は自分を責めることも、ね、お腹にいた時は明日からじゃないか、こうしたらないって来たんですって、いろいろ。でも、そうだ、神様がきっとよくしてくれる。で、赤ちゃんを抱っこした時に暗闇の底に落ちそうになったけれども、その下に十字架が見えたってね、光君が言いましたけど、あれ本当に見えたんだと思います。そこから突然変わったんですよね。大丈夫だって。そして、祈る力を受けて逆転が始まったわけでしょ。ね、そして今、聞こえますよね。私と同じぐらい、40代、50代ぐらいの聴力があると言われてますね。私は50ですから、お友達です、ダビデ君とね。で、間もなく完治します。ほぼ治ってるけど、今 80% ぐらいでしょうね。間もなく完治します。で、これはね、もっと夫婦で祈らせるために、主の憐れみを感じますよね。今治っちゃうともう安心して夫婦で祈らなくなるから、もうちょっと残しておくと、なんかあった時に、もうこのことはすぐ一致して祈るでしょうから、神の憐れみを感じますけども、そうですね。何かというとですね、親は悪いんでもない、本人でもないんだよって、 神の栄光が現れるためですよ。実際現れてます。ヒカル君が一番最後にあのラジオに出てもらったんですね。あの、ある方からハガキが来て、ヒカル君が東京行く前にもっぺんラジオで聞きたいって言うから、ご夫婦で出てもらったの先週ですね。昨日じゃなくて先週ね。で、あの、ヒカル君に一番ラジオでいろいろやってきましたけど、一番心に残ってることがあったら、ラジオでダビデの話をしたことです。生まれた時から話をして、本当に一緒にラジオの聞いてる皆さんと一緒になるのを見てこれたことだった。で、恵子さんに長崎に来て、ま、あの、恵子さんはゴスペルの方もやってたけど、私たちの方はあんまりやってなかったんで、長崎に来て、この6年間で一番何が心に残ってますかって言ったら、すぐ言いましたね。ダビデ君の出産の時と、その身が聞こえないってことだった。どっちもそうなった。一番辛かったのはそれだった。聞いたら、自分のことを言ったら、自分のことで辛いってのはあれだったけど、その子供のことが一番辛かったって言うんですね。子供のことが辛かったんでしょうね。で、二人にとって一番辛かった。でもそれが、逆に二人にとって一番大きな、神の愛の体験になったんですよ。で、ヒカル君はそのメッセージをする時、すごく精霊が働く。いや、他の時も働くんですよ。だけど、そのメッセージをする時に、あの、秋元牧師が、あの、なんだっけ、ベニ君のね、癒しの話をした時に、何回も聞いてる話に感動するし、世界中どこ行っても話をするとみんな立ち上がるんですよ。拍手になるんですよね。同じものを感じます。なかったら、最も問題だったわけでしょ。最も困難だったわけでしょ。でも、そこが神の栄光の現れの場所になったんですよ。ですよね。あの、今、あの、ね、8月に洗礼で先月、愛さんが島引き、平野さんが、あのね、教会来て間もない頃、コンサートがあって、ちょうどヒカル君が証しをされたダビデ君の証しを。そしたら、あの、平野さんはですね、目の前でそのダビデ君が身が良くなって始まってるのを見たときに、本当に神様に癒されるって信じたときに、自分も、必ず自分の愛する子が癒されるってことを信じたわけでしょ。つまり、神の栄光になったわけですよ。他の人への希望となったわけですよ。で、皆さんね、問題が起こったら、自分に関しても、家族や友人に関してもね、罰が当たったとかね、誰が悪いんだとかね、あなたが愛したからとか、あなたがこうだったからって言っちゃうんですね、人っていうのは。これは人間の罪性とサタンがいるからです。言っちゃう。はっと気づいてください。今日気づきましょう。あ、騙されてたなって。あ、私罪人だったな。すいません、神様。違うって。これは神様が栄光を表してくださるためだって。このことを通して神様がどんなに素晴らしい方かを私が知り、他の人が知るためだったんだって。騙されていたことから解放されましょう。そして逆にそのマイナスや、その失敗と思えることも全部息に変えてそこで神の栄光を表してくださる、その神様の愛を信じましょう。十字架の力を今日期待しましょう。ですね。そしてね、それを私たちは見ていけるのです。この盲人の方はこの後見えるようになる。たくさんの人に希望を与えることになるんですね。それをね、どうぞね、覚えててほしいというふうにあの思います。あなたにも私にもこういうことはあると思います。でも、どうぞ皆さんね、神の栄光が現れるためだってことをね、覚えて、共にその栄光を見ていきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、生きておられる神様、あなたの皆を心から褒めたたえます。私たちの人生にはいろんなことが許されて、そして、時としてはすごくマイナスことが起こると、自分を責めてみたり、伴侶を責めてみたり、教師を責めてみたり、人を責めてみたり、いろんなことが起こります。でも、そうしたからといって何の解決にも本当はならないんです。神様、あなたは全く違う見方をして、誰が悪い、彼が悪いではなくて、あなたはそのことを通して、あなたの愛と真実を、あなたの力と恵みを表してくださり、神の栄光を表してくださることをありがとうございます。私にとって最悪と思えること、最も悲しいこと、最も辛いことを通して、逆にあなたがどんなに私たちを愛しておられるか、あなたがどんなに素晴らしい方かを、共にはっきりと体験できるように、共に豊かに知ることができるように、力強い御手を持って導いてくださることをお願いいたします。そして本当に教会にそのイエス様が溢れておられますから、その恵みが教会を通して豊かに流れていくように、力強い御手を持って導いてください。短くお祈りをしたいと思います。あなたの心と願いを今、神様前に差し出しましょう。もし体で痛んでいるところがあったらそこに手を置いて、自分はいいんだけど、家族や友人で問題がある方がいたら、その方のことを思い浮かべながら、今素直に大胆に神様に求めましょう。主はあなたの願いと求めに聞いてくださいます。奇跡を行うこともお出来になる方です。この方に今、 あなたの願いと求めを差し出してみてください。愛する天のお父様、キリストイエスの名によって父なる神の恵みの台に出てまいりました。今一人一人が祈っている願いと求めを、手を置いているその場所に触れ、思い浮かべているその方に触れ、具体的にあなたが働いて癒しを行い、奇跡を行い、解放を行い、神の技を表してください。イエス・キリストの名によって命ずる。癒されよ。イエス・キリストの名によって命ずる。治れ治れ。イエス・キリストの名によって命ずる。神経に、脳に死を触れてください。神経に、脳に触れてください。完全に癒してください。イエス・キリストの名によって命ずる。癒されよ。関節の痛み、膝の痛み、イエスによって命ずる。治れ。喉にある痛み、イエスによって命ずる。消えてなくなれ。喉頭がん、それから、この全身にあるいろんながんに関してイエスによって命じます。その方をがんから解放してくださり、その人の体にあるがんを、それから腫瘍、ポリープ、イエスによって命ずる。その方の力出て行け。がん細胞よ、すべて消えてなくなれ。あら、素晴らしい。教会に来たくても来れないでいる、病の中にいる兄弟姉妹に今あなたが触れてくださり、その方を完全に癒してください。全身に血を注ぎ、精霊を注いで、その方を完全に癒してください。癒されよ。躁うつ病、統合失調症、注意多動性障害、精神の病、不眠症、恐れ、イエス・キリストの名によって命ずる。癒されよ。癒されよ。恐れの霊、不眠の霊、迫ってめず、その人の慕う感情、心ともいのうちから出て行け。不信仰にさしているものを迫って完全に断ち切る。そのどうぞ一人一人に触れてください。境内のことですごく思い患っている方がいますが、思い出しなさい。私はあなたに奇跡を体験させたではありませんか。でも今度はと思っている人がいますが、罪を悔い改め、感謝を下げ、もう一度素直に私に求めなさい。私はあなたのうちに言葉を与え、信仰を与えよう。私は栄光の富をもって必要を満たす神です。あなたが悔い改め、感謝をして私に祈るとき、私はこの境内に関して、私があなたを支える神、私があなたを助ける神であることを明確に表していくと幸せます。家族関係に働いてください。親子関係に働いてください。上司との関係に働いてください。あなたの豊かな身を表してください。イエス様によって、イエス様によって、癒されよ。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。